ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは、背中からエイリアンが出てきたよ、マクオト。
可能止めには唐辛子を、ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やめてください、想像しただけでしゾクゾクしちゃう
大変そうだったね。
手術をしまして、
はい、
長年ちょっと背中にしこりというか、こぶがあったんですよ、それをまあコロナで暇だったんで、取っちゃおうかと、いうことで病院でちょっと予約しまして、先日取ってまいりましたが、背中から、なんだろうな、生卵、生卵というか卵の L サイズ、
でかいね、
1個分ぐらいの塊が出てきまして、今まだそれ終わって2日目なんですけど、背中が痛いです
それ痛いだろうね、
しくしく痛いです。
ああ、それ粉瘤とは違うの？
粉瘤じゃない、脂肪臭なのかな。もう完全に塊だったんで。
ああ、なるほどね。俺は粉瘤ができやすい体質なので、
できやすいってあるみたいですね。
この番組では名前挙げてるからいいのか、モーモーさんも結構、定期的にというか、できる体質なんで、その背中、肩のちょっと下ぐらいのところに粉瘤ができた時に。病院に来まして、もう寝返り打つと当たって痛くて、
痛いんですか。
痛くなかったの？
全然痛くはなかったんですよ。
お
で、ほっといてもいいんじゃないっては言われたんですけど、なんか日に日に大きくなっていくのも嫌なんで、取っちゃおうかなと。
この場合はもうね、寝返り打って当たると痛くて、もう寝れなくなっちゃって、もうこれはダメだ、仕事にもならないみたいな感じで、予約とかする余裕なくて、もう救急じゃないけど、もう予約も何もなしで、とりあえずもう窓口行って、すいません、なんとかしてくださいっつって、行ったらもうなんか麻酔効かねえぞとか言って、先生にすげえ脅されて、で診察台にこう、うつ伏せで寝かされ、両手両足一人ずつ看護婦さん、抑えられ、タオル口に巻け、なんか拷問の時みたい
ですね。だいぶハードですね。
歯をこう、なんて言うんだろう、猿靴はされ、
食いしばって、
もう痛かった、めっちゃ。だからなんかその話を聞いてた、それを思い出して、もう痛い。
じゃあ麻酔はしなかったんですか、その時？
麻酔はしたんだけど、
でも効かない、
ね、肩の近辺って効きが悪いらしいね。でも先生にそもそも言われて、もうこれ多分ダメだぞとか、打つだけ打つけどみたいな、すっげえ嫌そうに言われて、
ちょうど
めんどくさそうに言われて、なんで早く来ねえんだよみたいな。
そんな先生
若い先生だったんだけど、なんかもう何でもいいから取り、とにかくやってくれと思って、もう超痛かったあれで。なんか要は粉瘤って膿が溜まる袋ができてしまって、その中に膿がいっぱい溜まるらしいんですよ、で小さいうち早くに行けば、その袋がしっかりしてるからポロリンって取れるらしいんだよね。だけど大きくなっちゃうと袋も伸びてて弾けちゃうらしいんですよ、綺麗に取れなくて。で膿がちょっと残ると、そこがまた起点になってできるから、もう徹底的にその膿を消毒で綺麗にしないといけないみたいな。もうその後も切るのも痛かったけど、その後もアルコール消毒みたいなの、タオル猿靴はしてくれてありがとうみたいな感じみたいな、涙出たからね。もう一個本当にこう涙って出るんだって、めっちゃ恥ずかしかったけど、超痛かった。
明日消毒しに行くんですよ。
ああ、じゃあぜひそれは
脅さないでくださいよ
まあだからやっぱりあれじゃない、赤い唐辛子をいっぱいたんまり持ってて、これでやってくださいっつって、
ああそれ塗ってくださいって、う
ん、これで消毒してくれたら一発なんでって、
バカにしないでくださ
いわあ、でもそんなに大きいのが出たんだったらぼっこり穴開いてるってことだもんね。
多分今穴開いてるんですよ。
へえ、
うん、
からし玉埋め込むとか、
なんでそういう方向に行くんですかこの人が精神的に弱っている時に。
はい、ということで、なんかニュース上げてもらいましたが弱っているというとじゃないですが、六角屋倒産しちゃったんだね。
ね、みたいですね。倒産？破産？
うん、いや、これ僕が家系を知ったお店なのですごいショックはショックなんですが、お店がなくなってるの、この番組でも話したかね。
そうですね、話自体はしてますね。
してたよね。本店がお店が閉店してたと、
うん、
でまあこの今回破産手続きが開始されたということで、うん、まあ、本格的に潰れてしまったと、
うん、
でまあでも袋麺売ってるじゃんとか、戸塚の方のお店はやってるじゃんとか思って、うん、店舗自体がなくなっちゃっただけなのかなと思ったら、どうも別なんだね。
なんか戸塚とかその今やってる店舗はもう別経営みたいですね、
うん、っていうことで、
あ、ひょっとしたら袋麺なんか展開してたところが元々の 本社扱いというか、
袋麺にはこの戸塚のお店の地図が載ってる。
あ、そうなんだ。じゃあ戸塚がやってんだ、あれは。
だからこれがまあ戸塚が扱ってるっていうことだと、袋麺はそのまま継続して残ってくれるんじゃないかっていう期待はあるんですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、まあ、じゃあその前に店を畳んだ六角屋本店なのかな、
うんうん、
そこのもろもろがもうどうにもいかなくなったってことなのかな、
っていうことみたいですね、
うん、
この記事の方にも代表の方が体調崩されてるっていうことも原因の一つにあるよ、
うん、そうだったみたいね。
なので、まあ、残念ではあるんですが、でガマボ本当にね、ここが僕の家系デビューの場所だったので、本当に閉店されたお店の前に立った時はちょっとショックがありましたが、
うん、
まあ、でも前にもお話ししたかもしれませんが、ちょっとねお店の中でこの店員さんというかそのスタッフの人たちを叱責するようなね、
ああ言ってましたね、
感じが後半出てきてたのが、まあ、どうも、ね、せっかく楽しみにこう食べてるところで中を説教されてるの、なんかもうなんて言うんだろう、悪いけどお説教ショーみたいな、ラーメン食べながら人の説教を見てるみたいな、そんな図になっちゃってたから、あれはやっぱりよろしくないよな、
よろしくないですね
っては思ってはいたので、まあそれが原因かどうかは分からないんですが、まあ閉店になっちゃったということで、まあちょっと戸塚とかは残るので、まあ戸塚は僕もね、一回ヤギちゃんとに連れて行ってもらって行ったことがあるお店だと思うので、
うん、
また近く行った時は足を運んでみたいと思いますが、そんなたまたまなんですが、今週袋麺一回食べております。
お
で今週その袋麺食べたのと、まあ、いくつかカップラーメンは食べたりもしたんですが、お店2つなので行きます。1個は行ったことあるお店、この番組でも紹介しております、神奈川沿いにある中華そば福森。
あ、はい、
これ世田谷系
世田
谷さんの系列だったらしい、うん、僕はなんか1回目食べに行った時に外の張り紙で新宿の桃の木のなんか営業閉店みたいな、なんか
案内
を見たっていうことで、ちょっとそっちとの系列みたいなイメージがあったんだけどなんかこの時かな、これ食べに行った時からマリモーモさんが世田谷系だよねみたいなつぶやきで 教えていただきまして、見てみましたら中にやっぱ世田谷の名刺みたいなあのカードとかいくつか並んでたりもしたので、
うん、
でまあこれちょっとねつけ麺が食べたくて半ば狙った感じで行ってきた感じなんですけど、まあもううまかったです麺が好きここは、もちもちした感じのつるしこというかつるしこもちもちみたいな感じの麺、
うん、
まあしっかりと堪能してきました。
結構量も多いですよね。
まあ大盛りなんだけどね。
おっとっとこの上からいった感じですね、ま
あ、ちょっと多めかな。あの普通にただ大盛りにしただけだけど超大盛りとかそういうのではなくて、うん、普通に大盛りだけど、
うん、
あの結構がっつり入ってます、
うん、
で前カレーを食べたんだけど今回餃子、前も餃子食べたかもしれないけどカレーの印象が強くて、
うん、
で、餃子行ってみました。これ美味しかった。あの、うん、前回ご紹介した、渋沢のなんだっけ名前忘れちゃった
連れてってもらったとこ、
そうそうそうそう、あそこの餃子の後だったからちょっとこっちは負けるけどっていうか、あそこの本当にねいつも大ヒットだったので僕の、なんだけどこれもかなり上位に入る感じ。こちらは前回ほどではないんですけど、まあ一般的なサイズ大きさなんだけどね、結構ねしっかりした皮でカリッと焼いてる感じ、
うんうん、なんかカリッとして見えますわ。
で、なんだろう、大げさな言い方するとサクサクした感じ、焼けてる、
うんうんうん、
で、まあ、皮はもっちりした感じで、美味しかったです。でね、ここ子連れのお客さんがすごい多い、あの小さい子連れた本当にね、うん、今回行った時どれぐらいだろう、ここ座敷もあるってテーブルもあってだから結構な組数入るんですけど、ちょっと待って入ってます。僕がお店に行った時に僕の前にお店の外に1人待ってる感じ、
うん、
で中で待ってた人はもう本当に開くのを、あの人がどくのを待ってるぐらいな待ちが一組っていう感じの状態で入ったんですが、その時点で半分以上がお子さん連れ、
半分以上すごいですね。
それも別にそのなんて言うんだろう、みんな知り合いで団体で入ってるっていうんではなくてそれぞれ別っぽかったので、うん、で、食べてる間にお子さん連れたのお客さんが2組で出る際ぐらいに1組入ってきたから いる間に6組7組ぐらい見てたんじゃないかなっていう感じで、思ってたよりね、あの回転が早くて、
うん、
あのどんどん入ってくしどんどん出くってくしみたいな。僕もまあ外で1回ちょっと待ってるんだけど、もう本当に待ってるっていうほど待たずにすぐ入れた感じだったんですが、なんかお子さん連れて行きやすいのかなっていう。
そうなんですね、
うん、前行った時もね確かにそんな印象はあったんですけど、今回は本当に多かった。でなんかあの最後になんだ、スーパーボールのくじ引きかなんか引けるみたいで、
はいはい、
そんなのもなんか見てるとお子ちゃまたちは楽しみにしてたみたいで、うん、なんかお湯飲みしながら
本当お店の方も、うん、あの家族連れお子様ウェルカムな感じしてるんですね、
うんうん、そんな感じだから入りやすいのかなっていう感じがしますけど、うんうん、で本当に雰囲気も良かったしね、まあ、にぎわってるお店ではあるんですが、あのギスギスした感じもなく和やかなほんわかする感じの雰囲気で、
うん、
とっても美味しかったし、雰囲気良かったです。で、もう一つのお店なんですが、ようやく行けましたよ。一之助さんのシャープラジオの何度か上げてくださっていてすごい気になっていた 万世。
おうおう、
行ってまいりました。
はい、たま、秋葉ですか。
たまたま、あ、あ、秋葉です。
うん、
有楽町の方もちょっとかすってたんで、そっちに一瞬行こうかなと思ったんだけど、ちょっと神保町の方に仕事がありまして、うん、有楽町で途中でそれるんだったら、もう神保町の仕事を済ましてしまって帰りがけにっていうことで秋葉原行ってまいりました。
うん、
秋葉原の、まあ、一番栄えている駅周辺といいますか、あのメインの通りをお茶の水方面に行くと万世橋という橋がありまして、
はいはいはい、
秋葉原を背にしてお茶の水の方向かっていったら、万世橋を渡ってすぐ左、まあ、万世橋のふもとといいますか、に万世ビル、本当に万世のビルなんですよ。
そうですね。
フロア
ビル全部が、
あ、そう、ビル全部が万世で、肉の万世のオンパレード、フロアによってしゃぶしゃぶだったり焼肉だったりステーキだったりっていうのがフロアごとに展開されている、うん、っていうかされているっていうのは、まあ見ただけで中に入ったことがないのでよくわかりませんが麺の万世、1階には足を踏み入れてまいりました。
はい、
万世麺店か、がそのビルの1階でね、なんかどうもその秋葉原から行った方向に見えるのが表口みたいなんだけど、
うん、
お茶の水の側、その線路の脇なんだよね、線路の
線路の脇かな、うん、
に当たるようなところに、まあ、裏口といいますか、この麺店の入り口がありまして、なんかねちょっとその裏手になんかその細い路地があって、そこにちょっと面してるのもあって、なんかね隠れ家的な、なんかちょっと怪しげな雰囲気の
怪しいですね、
うん、雰囲気を醸し出した感じが、ちょっと怪しいって言えば怪しいんだけど、なんかいいなここっていう感じが しました。
うん、
で、11日と22日は麺の日と、
あ、なんか 見ましたねこれ、
うん、ね、これ一之助さんも上げてくださってましたが、このポスター、このポスター見たことあるぞって思いながら喜んで写真撮ってきましたけど、麺の大盛りがサービス、そして、万世名物ダブルパーコー麺、麺の日はダブルパーコー麺1000円です。
うん、
税込み1000円、しかも大盛りもサービスだからダブルパーコー麺の大盛りが1000円で食べれます。
もう半助さんのためにあるような
やったと思いまして行ってまいりました。パーコー麺自体がね、一回ねちょっとその館内の方でパーコー麺を食べましたが、もう一回やっぱりしっかりパーコー麺食いたいぞと、
うん、
いうことで行ってまいりまして、頼んだのが、まあ当然といえば当然ダブルパーコー麺大盛りで、
当然のように行きましたね。
行きました。でなんか餃子かなんかしようかなと思ったんです。そしたらメニュー見たらキーマカレーっていうのがあった。
あらあら
キーマカレーって俺食べたことないかもな感じなんです。
お
で、まあいただいて、まあ見ようかなということでキーマカレー行きまして、キーマカレーも美味しかったんだけどまあ、まずパーコー麺ですよ、かなりねでかい、
ちょっと写真からしてもでかいですもんね。
ちょっとびっくり、しっかりでかいわと思って、これ大盛りだからかなってちょっと思ったりはしたんですが、というかこれポスターしか上げてなかったのね、こんな感じ。 ハーコーダブルはダブルなんですけど、結構ペロッといけちゃうから全然ダブルあり結構大きいから持て余すかなと思ったんだけど、いやまあありかな。だけどいるかって言ったらなくてもいいかもみたいな、なんかちょっと微妙な感じなんだけど、決してまずいわけじゃないんだけど、ちょっと思ってたのとは違ったかな。ただあのこのラーメンがうまい。
おうおう、
パーコーを期待していっちゃったからか知らないけど、
あー、ね、
パーコーはまあまあ普通に美味しいぐらいだけど、思っていた以上にこのラーメンがうまくて、
うん、
麺がねちょい太い、まあ太くはない、太麺ではないんだけど中太でも少し太い感じの、麺で、麺がねまたもちもちした感じの麺、
うん、
少し加水多めじゃないけど少なめじゃないんだよな、
なんかもちもちした見た目
感じの麺でね、このスープと野菜の炒まったようなやつが少しだけいるんですよ、もやしと青菜と、
うんうんうん、
このもやしが絶妙にうまくて、いやこれなんかもやし増しみたいなのあったんだろうかって後になって思った感じ。
もやしがうまいってなかなかレアですね。
なんかこの炒めた香味油なのかな、すごい香りが良くて、でこのスープの具合もまた絶妙で、あの普通の中華そば的な醤油のラーメンなんだけど、
うん、
何もかもがこうバランスがいい感じ、
うん、
あのすっきりよりはコクがある感じ、こってりではないんだけど、あの昔ながらの醤油の、まあ、ちょっと油が効いてる感じの醤油、
うんうん、
あのもうねパーコー、まあ、いらないって言うと失礼なんだけど、このラーメンが本当美味しい、ぜひ食っていただきたい。でパーコーはまあこんな感じなんだっていうので、まあダブルじゃなくてもいいかも、まあでも11とか22に行って、まあ、ダブルの大盛りが、まあ、一番おすすめなんですが、
うん、
いや本当ねパーコーのちょっとイメージが変わった全体が、でもすごいパーコー推しのメニューだったと思うんだよな。
だいぶ推してますよね。
何でもかんでもパーコーだったよ。
何でもかんでも
感じのメニューだったと思います。で、まあ、キーマカレーなんですが、
あ、忘れてた。
ね、一応頼んだのはショーです。
一応ね。
ショーなんだけど、これだと分かんないか。キーマカレーって食べたことありますか？
ありますけど、うん、超これ
一応超超です一応、はい、
まあ、皿がねちょっと独特な皿だから大きさが
いまいちよく分かんないよね、
いまいち把握できないんですけど、超
一応超です。
うん、
でもね、食の細い方だったらこれだけでお腹いっぱいになるかも。
なりそうな気がする
結構あった量がね、
うん、
ボリューミーな感じでございます。まあでも男性とか、まあ、マコちゃんとかだとこれでだったら3杯とか4杯食べれるぐらい
は
な感
じ。例えが分からん。
まあそんなに、これだけでっていうのは、うん、男性だと厳しいかな。
ああ、なるほどね。
食の細い人とか女性とかだったら本当にこれだけでもいいかもっていう感じの量です。で、キーマカレーってなんかもうひき肉しか入ってないというか、ひき肉だけみたいなイメージがあったんですけど、
うん、
ひき肉が確かに入っているんですが、まあルーが多くて、なんか普通のカレーっぽい。
そうですね、なんか僕の思ってるキーマカレーよりよっぽど汁気がある
だよね。なのでこれキーマカレーなのっていう感じがしたんですが、美味しかった。これも
うーん、
なんて言うんだろう、 肉の出汁がすごく効いてる感じ、
はいはいはい、
肉感が口の中に広がる、
キーマカレーそれ大事、
あそうなのね、
うん、
あのねふわーっとお肉の出汁感が存分に発揮された、でまあこの汁感といいますか、あのルーがたっぷりかかってる感じも良くて、これ、うん、あのセットで、あの先週サブは手元に置いとかなきゃサブじゃないじゃんっていうのと一緒です、注文しとかないとサブにならないので、はい、ぜひ注文してください。
お
ということで大満喫してきました
ね、
満世。これちょっと11、22は本当狙って行った方がいいよ。でもね、そんなに外れた時間じゃなかったはずなんだけど、
うん、
外れてるわ、3時だ、
もうだいぶ外れてる、
15時だったせいか、でも他のお店結構混んでたんだけどな、行った時点で2組いて、
うん、
1組は入れ替わりで出てって、で僕と一緒に別の1組2名様1組が入って、後から1組っていう感じ、
うんうん、
なのでまあゆったりたっぷり存分に楽しんでまいりました、
うん、
でなんかクーポンくれます、
うん、
で、10枚食べるとパーコーラーメン食べれるそうです。
お
出してる人いました、その僕と同じタイミングで入ってきたお二人様の、お一人の方が常連さんっぽくて、
うーん、
店員さんともなんかちらっと話をしたりとかしながらこのクーポン10枚さらっと出して今日これでみたいな、で、一緒にいらしてたお連れの方に、あ今日俺おごってあげるわってさらに10枚、何枚持ってるんだこの人って、
どういうこと
すげえ持ってるみたい、何枚持ってんだろうこの人っていうぐらいっていう感じで、まああの火曜とそういったクーポンもらえるので、
うん、
火曜楽しみもあるかなというところでございました。
これ一食食うとクーポン1枚もらえるんですかね？
なのかな。全員に配ってました。1枚ずつ。
うん。
あ、お食事注文のお一人様1枚。
はいはい。
ということ
で。じゃあ。割とたまりやすいってたまりやすい、
そうですね、1回食べに行ったら1枚もらえるってことが、10回行ったら1杯ラーメンが食べれると、
うん、
いうことでございました。
はい、確認ですけどこれ大盛りにしたんでしたっけ？
大盛りです。
ダブルで大盛り、
ダブルで大盛りです。
でミニカレ
ー、うん、
はい確認でした。はい、ありがとうございますいやいや食うなと思って
超、あでもね、僕より先に入ってた方はカレーは食べてなかったんですけど、
うん、
ご飯と召し上がってまして、
うん、
それもありだったかもって、要はパーコーがパーコー丼にされてるみたいで、
ああなるほど、それはいいかも、
ダブルじゃないですか、
うん、
ちょうど僕が行った時にそれを食べ一発目が多分終わったんでしょうね、
うん、
すいませんご飯もおかわりお願いします
って、ああすげえ
作り直していたので、ダブルパーコー麺で、パーコー丼を2杯作ってラーメン食べるみたいな、
はあ、
いやでもこれありかもなと思って、カレーまあカレーもありだったんだけど、はあ、白ご飯で食べるのもしとけばよかった、
まあありですね
って思っておりましたので、次はダブルパーコー麺大盛りにしてキーマカレーと白ご飯を頼みたいと思います。
ワンパクが過ぎます
ということで今週の私の方からは以上でございます。
このカレー食べてこのラーメン大盛りなちなみにこれマンセいいですよね。マンセいいですよね。
マンセじゃない、
マンセじゃなくて
マンセいい、あそうなん、
この表の看板の下にも書いてますけど、いらっしゃいマンセイだから、
あ本当だ。
マンセイなのか。
へえ。
うん。
イグノマンセイ、
はい、そう、お疲れ様でございました。
路面店は行ったことあったんですけどね。
ありますよね、うん、
ここ秋葉のここに一回行ってみたいなっていうのがあったので、
うん、
よかったです。そのこの 麺店がそのさっきも言いましたけど隠れ家っぽくてとても雰囲気がいいのでぜひ行ってみてください。
はい、ありがとうございます。で僕ちょっとさらっといきます。
はい、
今日この収録してる今日、
うん、
その六角屋のニュースを見て、
うんうん、
あそういえば横浜から送られてきた六角屋があったなと、
うん、おこれね、
温存してた袋麺、うんうん、まさにその半助さんが食べたやつ、
うんうん、
これ今日食べなきゃダメかなと思い、
うんうん、
先ほど夜ご飯に食べました。
なるほどね、
うん、これめっちゃうまいっすね。
いいでしょ
う。麺がまずすごい美味しかった。
ちょっと他にない麺だよね。
うん、ないっすねこれ、びっくり。
僕これ結構朝に食べるんですけど、弁当を作りながら並行して作るので、
うんうん、
タイミングあれするとこう結構長い時間
火
にかけちゃうことがあるんですけど、はい、伸びに強いというかあんまり伸びたりしないっていうのかな。でなんかすごく歯応えがプツプツと
ね、すごい歯応えが良くてい
い食感がいい感じ、
美味しかったです、う
ん、よかった、
ありがとうございます。
でこれさあセブンイレブンにないの？
あるんじゃないかな。
買えるの？
あるのかな。買える、いや僕あんまりコンビニで袋麺コーナーを見ないんですよ。
なんかどうもあれよ、なんだっけ、モーモーさんは東京だけど東京の外れ、うん、外れって言ったら失礼、
うん、まあまあまあ
東京の
市の方ですよね。
そうそうそうに住んでんだけど、うん、セブンイレブンで売ってないって言うんだよ。
で
もこれどこでも買えるのかと思ってたら売ってないらしいね。
あ、じゃあ東京にないんだったら山形はないんじゃないかな。一応見てみますよ、うん。
あで、すいませんちょっと下手線なんですが、その他で売ってないといえば、
はい、うん、
タンタン復活しました。カップ麺
タンタンってあのタンタン、
川崎のソウルフードの
ソウルフードの
復活です。
あらコンビニですか？
セブンイレブンで最初見かけまして、ていうか、ん、佐田博さんがねシャープラジオで復活するみたいよみたいな、
あそうなんだ、
お知らせをいただいており、で僕が見たのは昨日一昨日いつだぐらいな感じで見かけて、昨日かな買ってまいりまして、
あじゃあもう普通に買える感じで、う
ん、あの例によっていっぱい並んでます。
あらら
で、
マジか、
もしかしてと思って糸を用かと言ってみたらやっぱり
まさか
壁が
なんで壁にする
できておりましたという。で
そういう趣味なんですかね、
まあこれはまたここら辺近辺なのかなと思っていたら、シャープラジオの方でケイイチさんがゲットしましたと、
うん、
売ってるらしいです。
あじゃあ全国的に復活してるんですね。
っていうかマコちゃんとこの方でも変えたんだっけ。
もあの前の時は変えてました。
あそうか、結構じゃあ全国なのかね、うん、
全国じゃないですか。
どこでも変えるのか。
うん、
ただ
復活して今は買えるか分かんないです。
ああね、まあでも圭一さんのとこで書いてるからまた、
うん、
でもそんなあれだったのか、全国に進出してるってこと。すげえな、タンタン。
もう神奈川の川崎のソウルフードといえばみんなもう覚えたんじゃないですか。
覚えてもらった感じなのかな。
ニュータンタン、
横浜のソウルフード。
どこのソウルフードなんですか。
川崎横浜？川崎って書いてあるけど、川崎って書いてあるんだけどさ、横浜ニュータンタンだって書いてあるような気がするお店にはね、店舗には。まあいいや。はい、ということで、まあちょっと上大阪でも買えるんだってちょっとびっくりしたので、
うん、
ちょっと挟みました。
はい。はい。はい、じゃあ僕。僕も買ってこようと思います。はい。で、先日ちょっと、まだ出張が続きまして、福岡の方に 行ってきたんですけど、今回はいつもと違い、
うん、
同行者がおりまして、
ほう、
僕いつもカメラマンとかライターで行くんですけど、
うんうん、
今回は2人1チームで行くっていうこと で、
へ
で東京から羽田からあの福岡空港まで一緒に行って、
うんうん、
そこから一緒のレンタカーで移動する、
うん、
でもうずっと道中同じ動きをするってことで、
うんうん、
勝手な動きができない出張でございました。
いいんじゃない、一緒に行っちゃえば。
いや、あの大先輩なのでね。
ああ、そう
なんだ。そんな連れ回すもできないので。
ね、いやー、ラーメン食いましょうよって言ったら、行こうかってならないの。
いや、そんな言えませんって、僕は。
そんな。
で、もう、着いて、
うん、
もう、土曜日着いたのかな、うん、土曜日、仕事をして、
うん、
夜ご飯の間まで、もうラーメンのラの字もないですよ。
うん、うん
うん。で、宿に行く途中、
うん、
あの前カップラーメンで食べたダンボ、
うんうんうん、
チケットがついてくるやつ、
うんうん、
あれが目に入り、
あ、本当、
行きたいなと思いつつも、もう素通りして宿に行き、
わ、
で宿の近くがまたね、何ものラーメン屋さんがなくて、
お、
でまあ 夕ご飯一緒に食べようかってことになって食べたですけど、
うん、
まあお酒飲みたいってことで歩ける範囲、
うん、
あとやっぱ、うん、もともとないのに、
うん、
あるわけがない、
うん、
近くの焼肉屋さんで食べたんですけど、
うん、
あのね、歩けば、
うん、
5キロぐらい歩けば
5キロ、
うん、あったっぽいんですよ、
う
ん、行こうかな、どうしようかなっていうね。
5キロって片道でしょ、
片道です、往復10キロ、
10キロでしょ、
うん、
うわ、うん、
まあ焼肉食べ終わって部屋に戻って、
うん、
さあどうしようかと、
うん、
行くべかどうすべかと悩んだんですけど、
車っていう選択肢はなかったってこと
ね。ないです、もう乗れないです、
うん、
鍵もその先輩が持ってるので。
ああそうなのか、
うん、どうしようかと思ったんですが、
うん、
フロントにあのカップラーメンが売ってまして、
お、
味のマルタイ、
ああマルタイじゃん、
博多長浜ラーメン、
あ、これ見たことない、
うん、ないっすよね、
ないない、
もうこれでいいかと、
いや
なんかこれでいいよと、だって明日も仕事朝早いし、これからね10キロ歩くのもちょっとだし、
あ、まあまあそうか、その10キロと比較してこれでいいやっていうことね、
うん、そう、
うん、
仕事を優先しなきゃということで、
いやでもこれすげえ超気になる、
うん、
うん、
でも全く期待をせずに食べましたけど、
うん、
めちゃくちゃうまかったですこれ、
まあまあ、前にも話しましたけど、あのこういう丼型じゃないけどカップ型のね丸太のやつ美味しかったから、うん、いやーこれは丼型のってことで、
うん、
超気になる、
うん、本当に全く期待しないで食べたからなおさら、
うん、
うめえうめえって、麺がまずね、2分茹でなんですけど、
はいはい、
うん、プチプチっという歯応えの、
うんうんうん、
大好きなやつ、
うん、
でスープも結構濃厚で、豚骨風味が強くて、
うん
うん、これがいいねと、これでいいじゃなくてこれがいいねと、うん、もういい、寝ました。
た
諦めて寝ました。
よかったね。
はい、で次の日朝から仕事して、
うん、
もう夕方かな終わって、
うん、
もうそのまま空港ですよ、
うんうん、
途中もうラーメン屋言わらず、
なんか真面目な出張だ
ね、僕らしくない出張ですね。
うん、
でまあ夜ご飯の時間なので、まあ、空港で何か食べようかと、
うん、
ここフードコートあるからここで食べようかという話になったんですけども、まああまり目につくものがなく、
うん、
一応ねスーラータンメンのお店があったかな、
うんうんうん、
思ったんですけど、うん、なんか気分じゃないなと思って見回してみたら、うん、なんか豚骨カレーっていう目が、うん、文字に目に入ってて、博多豚骨カレー、うん、なんじゃこれはということで、
うん、
これ頼んでみたんですけど、
うん、
あカレーの、うん、お出汁が豚骨なんですよ、
う 豚骨を感じるってこと？
まあこれ頼んで食べたんですけど、うん、豚骨は感じなかったです僕は。ただなんかね普通のカレーじゃない風味は確かにあって、それが豚骨由来だからなのか分かんないですけど、すごい甘いんですよ。
甘い？
質が甘いというかね、ふくよかな、まあ甘いかな、
うんうんうん
うん、でもスパイスが結構効いてるので、
うんうん、
そのスパイシーな感じもあり、ちょっと甘いのと辛いのが、うん、なんだろう、共存してるというか、なんかねあんまり食べたことない感じのカレーでした。これもう一個なんかね、豚骨以外にあごだしカレーってのがあって、
うんうんうん、これも気になるね、
うん、ひょっとしたらこっちの方がなんかあの和風だしのカレーって感じがするから。
そうだね、あごだしってなると、うん、なあお蕎麦屋さんのカレーみたいな、そんな感じ。
そうそうそう、で元ひょっとしたらこの店もともとはこのあごだしが売りだったというか、
うんうん、
元だったっぽい感じがあるんですよ、
うんうん、
なんかチラシかなんか見たら、
うん、
でもやっぱ博多ってことで豚骨を一番に置いてるのかなと。
ああなるほどね。でも実はここが起点なんだよみたいなのがあごだしだったかもっていうことね。
あごだしは気になる、
うん、
じゃありますね。
確かに。
で、これ食べまして、
うん、
先輩が、
うん、
カメラで撮ったデータをパソコンに移すと、
うん、
でもう何百ギガと撮ってるから、
うん、
何百ギガないか 100ギガぐらい、
うん、
コピーに時間かかるから、
うん、
宮城屋さんでも見てきなよと言ってくださいまして、
う
ん、じゃあちょっと行ってきますということで、
うん、
行ってきました。ラーメン滑走路
お土産屋さんじゃねえじゃん。
僕のお土産です。僕のお腹にお土産を
、
はい、
お腹に入れて帰るお土産だ。
そう、
はい、
福岡空港の中にあるラーメンのテーマパーク。
これは前紹介してくれてるっけ。
そのこういうのがありますよっていうので紹介したぐらいで行ったことないです。
あ、そうなんだ。初
戦
日、ね、
初です。うん、ただここはあの博多のラーメンがいっぱい食べれるんじゃなくて、
うんうん、
割と全国から集めてきた感じ、
う
ん、ここなんてあれがあるんですよ。いきなりあの北海道の空港にあった、
はい、
あの手鹿が、
ああはいはいはいはい、
で全く同じあのレッドドラゴンがあって、
おお本当だ、
うん
うん、
でこの先にナギがあったりとか、
まあ本当にじゃあいろんなのだね。
うん、まあ確かにでもね、豚骨のお店はあのいくつかあったかな、
うんうんうん、
多めにあって、
まあそうだよね、
うん、
うん、
ということでまず来ました一行者。
わあ美味しそうこれ、
うん、ここはもう有名店ですね。
おお、
すごく濃厚で、もうスープ飲み終わった後に骨のザラザラが残る感じの、
へえいいなそれ。まあ、色がそういう感じだもんね。
うん、
ちょい
濃厚豚骨といえばって感じの
濃い感じの、
うん、
うん、
もう間違いなくうまい。
いやーこれ食いて買い玉して、
うん、もうこれ食っただけで満足です、
うん
うん、でまあ替え玉、
うん、
ね、替え玉と思ったけど、
うん、
いや待てよと、
うん、
店を出まして、
うん、
一度この滑走路からも出まして、
うん、
ちょっとコーヒーを飲み、
うん、
いいのか俺と、さっきカレーを食ったぞと、
うん
うん、あの
そうだよね、
カレーラーメン食べて替え玉なんてしていいのかと、
うんうん、
ダメだぞと、
うん、
心に決めまして、
うん、
でもう一度滑走路に戻って、
うん、
入り口にありますラーメンうなり
ちょっと待って、
ここがねなんかね気になったんですよ。
気になるけども、
うん、
カレーを食べて、一行者さんを食べて、
はい、
コーヒーを飲んで、
そうそうそう、落ち着けてね、胃の中を落ち着けて、
うん、
であのリフレッシュしたところでもう一杯と、
すごいな、
はい、ということでラーメンからし明太子というのが目に入ったので、
うん、
こ これがなかったらいかなかったですよ。
ラーメンからし明太子っていう名前、
あ、じゃあメニュー、
メニューの名前、
うんうん、お店の名前はうなり。
あ、そこうなりよね。
うん、
おお、あ、またこれがまた面白いね。
そう、気になって頼んだんですけど、まず丼がね、かわいいの。
かわいいね。
ティーカップみたいな、
うん、
うん、取っ手がついてるやつです。
これ欲しい
ね、これ欲しいなと思って、
うん、
ただこれ食器重ねるの大変だろうなとか。
重なんないよね。
ね、
取っ手があるからね、
うん、
はい、
とか思いつつ、
うん、
これでもこの形だからちっちゃく見えますけど、
うん、
普通の丼ですからね、大きさ、
うん、
で、からし明太子、
うん、
これね、メニュー買った時にもう一個なんかからし明太子ダブルみたいなのもあったのかな。今これ2切れぐらい乗ってますけど、
うん、
それが倍々で乗るぐらいのやつがあったんですけど、1300円とかそのぐらいしたんで、
まあ、明太高いしね、
うん、ちょっとそれはないなと、
うんうん、
いうことで食べましたけど、
うん、
ここね、あのベースがまずちょっと普通の豚骨と違って、
そう、
うん、豚骨なんだけど魚介が結構効いてる、魚介だしを感じる豚骨、
お
う、うん、これがまた、面白い味で、
うん
うん、さっぱりして濃厚だけどさっぱりして、
うんうん
うん、美味しい。
これ、
うんうん
うん、麺がリフトしてくれてるのを見ると、うん、なんか太め？
そのさっきの一向車のあれに比べたら太い。
あ、一向車は細いもんね。
うん。でも、まあ、豚骨ラーメンだなっていうぐらいの細さではありますよ。
九州ラーメンっぽい太さ。
うん、
あ、太さというか細さ。
うん、うん、
うん。あね、まあ、若干太いかなぐらいな感じ。
そう、長浜とか細いのに比べたら、
うんうんうん、
ちょっと太い、一回り。
うん、でも、まあ、九州ラーメンサイズと。
うんうん、細麺の範疇ではあります。
うん、
で、この辛子明太子は結構いい感じでアクセントになって、
うんうん
うん、辛さとこのプチプチ感が、
うん
うん、これね、本当はもう一個ご飯を頼みたかったんですけどね。さすがにそれはダメだろうと。
いやー、
ちょっとリトルマクオがちょっとささやくわけですよ。それはやめとけと。
そこちょっとそこだけ我慢しろと。
うん、そもそもお前あと10分後にもう搭乗手続き終わるんだぞっていう。
あ、そんな、
まあ、早く食えよ
っていう。そうだよね、空港行ってカレー食ってラーメン一杯食ってコーヒー飲んでのここやから、まあそろそろ飛行機行かなきゃねってとこだよね。
そうそうそう、もう、まあ、荷物預けるのがなかったんで、
うんうん、
入っちゃえばいいんですけど、
うん、
もうあと10分で締め切りだぞっていうその緊迫感の中急いで食べました。
いやー、これ美味しそうだな。魚介が効いてるっていうのはちょっと気になるね。
まあそうですね、ちょっと面白い感じ。最後に帳尻を合わせました。
いや、ちょっとイレギュラーな出張だったから、
うん、
調子狂っちゃうぞと。
狂っちゃいますね。ちょっと自分でレンタカー乗って動けないと、
うん、
うん、何もできないということが分かりました。
ギュッと寄せてましたみたいな。
うん、
あー、すごい。いや、結局満喫してんじゃんみたいな。
すいませんでした、ありがとうございます。楽しませていただきました。
いや、羨ましいでございます。
はい、
はい、ということで、今週も行きましょうか。シャープラジオのコーナーです。
よろしくお願いします
っていうところなんですが、ごめんなさい、僕はね、頭出しができてなかった。いやー、まあでもさっきちらっと話してましたが、結構いろんな情報もね、お寄せいただいたりもするので、あ、間違えた、サンマのダイエット開いた。
なあ、また最近多いですよ。なんか、
あ、で、まあちょっと頭出しする間にと言いますか、アマゾンがポッドキャストを始めたっていうのが、
ね、らしいですね、
ありまして、一応ですね登録してみました。この番組も含め 今更新している5番組プラス全番組配信している、RSS をなので全部で6フィード、登録をしてみましたので、
うん、
そろそろ出てくるかな、なのかなみたいな。ちょっと今
Spotify はしてないですよね、まだ
してない。え、だって Spotify はできるっつってなかったっけ、あれ違ったっけ。
登録してメールに返事をしないと登録にならないんですよ、確か。
うそやん、
うん、
え、あれなんかはもう入ってましたっつってたのは、あれは Spotify じゃないっけ、俺なんかじゃ勘違いしてるわ。
Google Podcast かな、それは。
ああ、
Spotify はなんか登録するって押すと、うん、メールが行くんですよ。
ほうほう。
でそれに30分以内にクリックすると登録みたいな。
あ、じゃあしてないわ。
うん、
やば。じゃあそれはまた早急にしましょう。で、まあでも、あれ、Amazon のもじゃあそんな感じなのかな。
でもできたのかな。
できた。いや、登録はしたけど。あ、
てかもう始まってるんですね、Amazon のポッドキャストって。
始まってる。始まってるけど、なんかね、意外と少ない、まだ。
うん、
だから意外と登録され、勝手にされるパターンかと思ってて、なんとなくあれしちゃった。
ああ、自分でやんなきゃいけないってみんな分かってない。
可能性が。
あ、うん。
うん、いや、これどうやってやるんだろうと思って、いろいろ見てたら、登録するリンクがあったので、一応そこから入って、登録したけど、確認のメールも来ないし、
うん。
で一応説明書きのところに、なんか審査があるとかそういうことは一切説明書きがなく、いつから配信されますかみたいな Q&A になんか即時、まあ、登録したらすぐにみたいな、
はいはい、
そんな説明があったので、
うん、
即時登録されるのかなって思ったんですけど、さっき見た段階ではまだ拾えてなかったので、
なるほど、
ちょっと時間がかかるのかな。
そうですね、クロールしてから
っていう感じのようです、はい、ということで、
はい、
また話ができました、
はい。
7月の7日じゃない7月9日、まあ、こちら、
はい、はい、僕これは無双庵ですね、山形の、うんうん、たまにこの辛味噌ラーメンが食べたくなる病気が出まして、無双庵というとエビ辛味噌っていうメニューがあるので、まあエビもちょっとねたまに食べたくなるから行こうかなと。
これレギュラーのメニュー、
レギュラーであります、いつでも、うん、うまかったっす、うまいっす。
まあエビ結構今またブーム来てるかも、
なんかエビ多い気がする、ね、よく見かける、
うん、なんかちらっとこうそんな感じがありますが、7月10日ガッキーさん、うん、北方ラーメン
番内
で、ネギチャーシューラーメン、ミールがちっともつながらないので久しぶりにつぶやいてみた、また来てくんなんしょとか八重の桜を思い出した、
うん、おいしそう。
ああ、ザっていう感じだね、
ね、
おい、うん、しそうです、
このチャーシューが並んでる感じが
ね、このぐるっと輪を描くようにちょっと小ぶりのパンのチャーシューが並んでるっていう、
うん、
この絵図、う
ん、ネギで頼んだことないや。
あ、これでも美味しそう、
うん、ね、
ちょい辛、なんて言うんだ、ラー油が絡んでるような感じではないのかな、なんかちょっと赤み、
ラー油絡んでるんじゃないですか、これ
絡んでるよねってきたね、
うんうん、
はい、ぜひつぶやいてください。はい、ミールの方にもしかしてあげて、青地さんもミールだったっけ。
そうですね、でもミールつなげてツイッターに連動してる方が多いから、
あ、じゃあ連動していただいてぜひ、
うん、
よろしくお願いします、
はい。
7月11日のカリエンさん、ラーメン、あ、ラーメン味のポテチ、
あ、はい、
家系2よりベビースター生チキンラーメンみたいな味がした。ああ、そうそう、うまい表現ですね、そんな感じ確かに家系っていう感じじゃなかったような気がするんだけどな。でもカリエンさんのところで買えるんだね、やっぱこれもね、
うん、
神奈川ですよ、つながってる感じが え、山形には繋がってますか？
繋がってないですね。残念ながら。
即答ですね。
はい。
で7月11日、今日は張り切ってラーメン食べに行きます。ひょひょということで、なんか超楽しそうなのを佐田博さんが開けてくださっております。
はい。何食べたんでしょうか。
ですよね、写真プリーズでございます。7月11日、くまさん。あ、これあれか。スノーさんが。
スノーさんのやつを。RT して
ツイートしてくれたってます。スノーさんが味噌ラーメン風ロールをセコマで買ったよというので、
買ったよというのをわざわざシャープラジオをつけて RT してくださってるんですね、
うん、ありがとうございます。
クマさんがありがとうございます、
はい、でそれをスノーさんがなるほどという、
なるほどと
ラジオつき忘れたと言わんばかりに、
う
ん、
そうですね。
で、ここでもやってます。うっかり
2面マン。うっかり2面マンか。
来ました。
これなん、この前何の麺を食ったんだろう。
そうだよね。これともう1個食べてるちょうでしょ、う
ん。この前なんか食べたんでしょうね。はい、これは山、これも山形のお店。うん、ラーメンひさのというお店の肉そば。
いやなるほど。
肉ラーメンだったかな。もう、見た目がネギラーメンですけどね。
これは何、もうデフォでこうなの、自分で
デフォです、デフォで、
デフォでこれなんだ、いいね、
うん、いいです。
こういうなんかバラ肉っぽいのにこうネギいっぱいあるの超美味しそう
ね、うまいっすよ、
美味しそう。
はい、
はい、で13日
が続くな。
中鉢さんはあれだよね、あの
これは
駆けつけていたってやつでしょ、
うん、そうです、中華そば広田さんでたまにやる中鉢ですね。
あ、中鉢か、
つけ、あ、しかもあれだ、つけだ、つけ蒙古タンメン中鉢、うん、うん、まあ辛さはねあんまりそんなに求めないよと言いつつも、うんうん、あの唐辛子っていう食券を3枚買って出すっていうね、うん、
求めてるじゃん、
求めてましたね、だいぶ求めてましたね、
だいぶね思いっきり求めてるね。いや、やっぱりだから背中には辛子玉を、
うん、そうですね、
埋め込んで、で16がもうマコちゃん、これは、
あ、これ春ですね、春馬だけど、うん、何が違ったんだっけかな、
ちょっと違うんだ、
いつもと違う、細麺にしてもらったんだったか、
でスープもこんなに
澄んでない、違いますね、もう2ヶ月前だから忘れましたけど、
はい、
あ、そうだ、唐辛子だ、
え、
あのタレ、タレが醤油、あの唐辛子醤だれ、
へ
え、青唐辛子をつけた醤油だれで作ったやつだ、
へえ、それはこれスープ飲むとそのガツンとくるってこと、
うん、全然あのピリッとくるぐらい、
へえ、それ面白そう、
うん、
あ、じゃあそのめちゃめちゃ辛くなるとかっていうんじゃなくて、
全然
ひっそりいる感じ、
う
ん、
そう、
面白そう、え、これはまた限定だったってこと、
うん、結局出さなかったですね、その青唐辛子の醤油だれを仕込んだはいいけど、うん、そこまで辛くなるわけでもなく、うん、うーんって感じだったから限定ではやらなくて、
へえ、うん、あ、まあ、じゃあそういう、
せっかく作ったから食べてみるっていうので、
ほうほうほう、そういうやっぱ試行錯誤して、
そうですね、
表に出るのはやっぱり全部っていうことではないわけだね、
うん、
大変だな、いやでもなんかいいね、そういうのも食べ、試しに食べれるっていうのは、
そうです、
はい、で7月17日なのにさん、今日も一国街道、これ、
うん、
一国街道でいいんだっけ、麻婆ランチ、こってり豚骨ラーメン、こってりもいいですね
え、ねえ、
ということ
で、だいぶこってりしてるけど、横のやつが気になるよ、
麻婆ご飯、
麻婆ご飯
やばいな、お腹すいてきた、
カレーみたいな麻婆
ね、これはうまそうだ、
だいぶわんぱくなセットですね、しかし、
うんうん、結構食べてるじゃん、いっぱい食べてください。で7月17日の佐田博さん、さっきの何日だっけ、
さっきのとは違うと思う、
違うのか、
だいぶ日が経ってると思う。
別の日でした、はい、ダイニング居酒屋クーエビ吟醸、
うん、
幻になってしまったジパングのエビ吟醸を再現したという、うん、限定だけど限定でいいかなでも美味しかったですぞということで、
この時食べればいいけど、うん、まあ、いつもは食べなくてもいいかなと。
あ、っていうことか、
うん、
まあ一回食べれる、
一回食べて美味しかったよぐらい
でいいって、まあでもそういうのもあるね、
うん、
まずくはないんだけどみたいな、はい、ありがとうございます。では今週はくまさんに締めてもらいましょうか。7月17日のくまさんです。煮干し中華そば山形屋さん、麦くらべアット小川町にて、背脂生姜醤油ラーメンを、出店は本日16時で終了、もっと早く来ればよかったのに自分、ご興味のある方は急いでということでした。これここ行ったことあると思うな。
麦くらべっていうお店に山形屋さんが出店したんですね。
あ、やっぱちげえか。っていうことか、
うん、
あれ俺が行ったことあるのは山形屋さんかな、小川町か。分かりません、そもそも
分かりません。あ、山形屋もあっちじゃないですか、また地区の方。
あれあ、そうか、前紹介してくれたやつか、山形屋さんって。
山形屋さんはあの熊さんが足げく通う
だよね。そうだよね、うん、そうか。あ、なんかねこんな感じの雰囲気の店構えのお店で山形のおそばを出してるところに行ったことがあったんだけど、まあいいや。のれんが出ているので、まあ、限定だ。え、でもこれ麦くらべさんって
違う店なんですよね、多分。
っていうことなんだよね。
うん。
どんぶりがもう麦くらべさん
だ、ね。そうそうそう。うん。なんかコラボ的なことしたんじゃないですか。
っていうことなのか。麦くらべさんも気になるね。
麦くらべ神田、ああ、そっか、小川町か。
小川町っていうと、あ、いやでもやっぱそうかな。あのいや、とりあえず脱線脱線になっちゃう。で来たのがこれ、まあドン。これはもう山形屋さんのそのものって感じなのこれ。
そうなんでしょうね。
だよね。あの生姜乗ってるよ。
ね。
背脂たっぷりで、だこの麺やっぱ美味しそうだな。いや、美味しそうです。
うん、美味しそうです。
でももう山形屋さんではなくなってるってことか。
ここ麦くらべっていうお店が、うん、あのいろんな麦製品、麦食品を扱うお店を呼んできて、
うん、
あのその中で出店させるみたいですね。
あ、場所だけ提供するってこと？ああ、そう
そ
う
そ
う。
だから今ホームページ見たらそのパン屋さんであるとか、
ほうほうほう、
この期間はパン屋さんが来ますよと、この期間はラーメン屋さんが来ますよみたいな、
お
そんな感じみたいですね。
なるほどね、
面白い。
じゃあ特にこの山形にっていうことではないっていうことなのか。
山形屋ね、うん、
山形屋さんっていうだけで、
そう山形屋さんが呼ばれたってだけでしょうね。
ってことか。あ、じゃあやっぱ俺が行ったとこは違うな。いや面白いシステムだね。
うん。でも多分ですけどね。
麦くらべの丼があるってことは定期的にこの麺類来るってことなんだろうね。
うん。基本はパン屋さんっぽいですね。
うん。
面白い。
面白いですね。ていうかこういうのよく見つけてきますね、熊さん。いや、でも山形屋さん追っかけて分かる。
ああ、そうかもしれないですね。
なるほどね。いや、素晴らしいです。ありがとうございます。
はい。
ということで、ぜひ、ラーメン食べるときは、シャープラージオをつけていただいて、発信してください。
はい。
ということで、まあ、 毎度のことなんですが、お腹空いてまいりました、夕飯今日は早くに食べれたんですよ、
うん、
あの8時回る前に食べちゃおうねっていう、遅くなると良くないよっていうね、
うん、これですよ、
今日は8時前に食べれたじゃん、あちょっと、うん、まあ、うん、ちょっと微妙なとこではあったんですが、まあまあいい感じじゃないと思って来ていたんですが、収録があるのを忘れていました。
はい、
超危険です。あと何時間か乗り越えられるかどうか。
もう寝れればいいんですけどね。
そうもいかないからね。
うん、
はい、ということでこの顛末は次回の収録で覚えていたらということで、
はい、
はい、ということでお届けしました、週刊ラジオ155回お届けしましたのは、はい、ハンスケと
マクオでした。
ではまた次回。
はい、
いやお腹すいた。